ローマの8章の4節、5節、6節です。はい。この間からね、ローマの8章をずっと読んできてるんだけど、これ結構つらーっと読んだだけでは、えらい難しいです。わかりにくいです。はっきり言って。で、特に、今までの日本語訳の聖書でもそうだし、まあ英語でもね、他の言語でも難しいよ、これなんか知らん。とにかく。でもね、めちゃくちゃ大事なことが、めちゃくちゃいっぱい書いてあるんで、これは、絶対押さえておいた方がいいなと。ね。で、しかも、この前、5月にペンテコステありました。で、ペンテコステは、もうみんなも覚えてると思うんですけど、なんかすごい奇跡が起こった日で、なんか魔法みたいに火が降ってきて、みんなの頭の上にブワーってこうとどまって、みんながなんか外国語で喋り出して、なんかすげくね、これキャーみんなわーって言った日やったんかね。やった、そうやったよね。でもそれだけやったん。ただうわすごかったね、あれもなんかもうめちゃくちゃスーパーマジックショーみたいやったよねで終わりなんかね。それだけやったんかね。違うよね。後ろからうんって言ってますけど、違うんすよ。本当は何のお祝い、ペンテコステ、ちょっとみんな言ってみて、どうですか、何のお祝い。お祝い違う、まあ記念っていうか、何が起こった、本当に起こった大事なことは何。
神様のことをシェアするパワーをもらった。
そうね、神様のことをシェアするパワーをもらった。そしてそのパワーをくれるのは実際何、何ですか、何が降った下ってきた。
聖霊
ってあんたどこの人聖霊ね、が下ってきました。もうこれが一番大事。だからね、俺たちもう何回もこれ言って、もうシャーシーとかしつこいとか思うかもしれんけど、俺たちはすぐね、表面のことにもう気を取られてしまう。ね。もうすごいことが起こった。もう風がぐわーって吹くみたいな音がしてきてよ。みんな、うわ、なんこれって言い寄ったら、いきなり炎みたいなのがぶわーって降りてきて、それがみんなの頭の上に留まって、気がついたらみんな全然知らんような、なんか外国語で喋り寄ったっていうことだけを覚えてしまう。で、もちろんそれはすごいことなんよ。それは神様しかできんこと。やけどよ。やけど、そこしか覚えんで、あ、そういうことがあった日が、ペンテコステやんって。だから俺たちはそういうマジックショーみたいな、なんかすごいのをいつも見ておきたいよねってなってしまったら、これはもう大間違いですね。ものすごいポイント外しまくっと、もう外しまくっとね。例えばもうどう言ったらいいんかな、もうテニスでよ、例えばテニスの試合とかする人が結構おるかと思うんですけど、テニスってまずはサーブから始めないけんやろね。で、サーブから始めないけんのによ、いきなり一発目からバカーンってもう力の限り打ちまくって、もう場外ホームラン、イエーイとか、俺こんなに打てるとか言って、それテニスになるわけ。ならんよね。で、それと同じ風に、俺たちは一番大事なのは何かって、テニスで言えば、ボールをちゃんとネットを越えて、相手のコートのこの部分にバウンドさせることが、まず目的。ほんで相手の人がそれをまた打ち返してきて、こっちのコートに入れて、打ち返してっていうのをするのが目的やん。で、最後に、まあ、スマッシュとか、なんとかとかいろいろやって、ポイントを、なんでか知らんけど、ゼロがなのにラブっていうね。もうすごい不思議な。で、しかも15の次は30で、その次45かと思ったら40とか言い出す。もうすごって思うけど、まあ、それはちょっと外れますけど、とにかく何が一番大事なんかっていうのを抑えてなかったら、いくらテニスしようやって言って一緒にやっても面白くないし、それは意味がなくなるよね。同じように聖霊が降りてきた、下ってくれたペンテコステの日も、これすごいことが起こったんよっていうことだけを、ね、目の前の、自分の目の前で起きた現象だけを、それだけをギャーギャーギャーギャー言うんであれば、はっきり言って何も意味ないし、もう思いっきり外しまくっと。ね。で、もっと大事で、もう何よりも大事、一番大事なことは何なんかって言ったら、聖霊が下ってきてくれて、で、ただ下ってきてなんかブワーチ降りてきてすごかったじゃなくて、俺ら一人一人のイエス様を信じる人の心にいつも常駐で住んでくれるようになったんですよっていう、この歴史的なことが起こった件すごいっていうことなんよ。ね。だから、 それ以来この6月に入ってからもこの聖霊っていうことをもうちょっとみんな知っていこうやって、だってなんか聖霊って漠然としてほしさ、なんか霊っていう言葉がついてる、霊とか聞いたらなんかもう俺たちからこうしてみたらなんか怖い音楽が流れてジェジェジェジェジェジェジェジェジェジェバーみたいな、なんかそういう世界なんかイメージしてしまう。でもそんな本当に神様俺らそんな怖い世界みんなあなたの知らない、そんなんで生きてほしいかって全然そんなこと思ってないわけよ。そうじゃなくて、ね、神様を礼拝する人は霊と誠で礼拝してくださいよ、だって神様は霊なんだからとか、ね、そういうふうに神様が霊、つまり神様の性質は霊の性質なんだから、俺たちも本当に生きる人になるためには霊、しかも神様の霊が住んでくれとらんやったら生きていけんとばいっていうことを聖書は言いたいわけよ。だから別に霊とか言ってもおどろおどろしい、なんか怖くてなんか、たたられたりとかひっついてこられたりとか、そういうことを言ってるじゃないっていうのは、もうここにいるみんな分かってると思いますけど、これ何回も確認した方がいいよね。だってそうじゃなかったら俺たちの周りで霊とか心霊現象とか心霊写真とか心霊スポットとかそんなん言うときっていうのはなんか怖いことで、怖いんだけど見てみたいからちょっと行ってみようかい、行ってみたらやっぱり気持ち悪くてうわー怖かったとかいう話がいっぱいテレビ出てくるよね。でもそうじゃないですよっていうのを俺たちはよっと分かっとかないけん、心得とかないけんね。で精霊ってじゃあどんな形で俺たちを助けてくれる、どんなことしてくれるのかっていうのを今までいろいろと見てきましたね。で今回読んでもらったところにももう一つ新しく聖霊ってこういうことしてくれるんばいっていうのが書いてあったんやけど、みんな気がついたやろうか、どうですかね。さっき、ゆきえが言ってくれたのはペンテコステの日から俺たちには神様のグッドニュースゴスペルをシェアする力をもらえるようになったよっていう話をしてくれたんよね。でゴスペルをシェアするっていうことっていうのはどういうことかしたら、ただこのゴスペルっていうものを勉強して、福音を勉強してよく理解して頭で分かって知識を得て、でその知識をうまくスピーチにしてみんなにプレゼンテーションできるようになる、これが伝えることなんですかってみんな思うかもしれんよね。イエス様伝えるって言ったらどうしてもさ、なんかうまく喋れる人みたいなイメージがないね、どうもそういうとこあるんですよ。だからうまく喋れん人はなんか伝えるのも下手くそみたいな、そういうイメージを持ってしまう、ね、日本語で言ったら起承転結、ね、小学校風に言えば始め中結びのちゃんとしたスピーチができん人はイエス様を伝えることもできんみたいにして思ってしまうよね。俺よくわからんだけど起承転結の転って何なのっていう、もうこれ言い出したらまた1時間ぐらいかかるから今日はやめますけど、もうとにかくスピーチがうまくできない人はイエス様伝えられんみたいな印象を俺たち持ってしまう。だけどそんなことを言ってるんじゃないですよね。聖霊が力くれる力っていうのはまず俺たちがリアルでこの福音の凄さを味わうことができるようになる力、そしてリアルで味わえばもう黙ってはおられん、もうそのことを誰かに伝えたくてしょうがないなるやろ自然に。みんなもさ、すごい嬉しいことがあった時のこと考えてほしいんやけどね、どんなこと思いつきますか。いろいろちょっと考えながら聞いてほしいね。ね、例えばロッキー今パッて思いつくのはこの前ね3月に、下関のシーモールっていうねすげえ立派なモールがある、もう下関一立派なモールっていうかあそこしかないね多分ね。でそれであそこで買い物をしたんですね。ある人の、学生服を買ったらものすごい金額払った。でそのものすごい金額を払ったレシートを持って歩き寄ったらカランカランカランとか言って当たりとか言って、おなんか聞こえてきた。でパッと見るとなんとですねガラポン抽選会がやってた。それで11、とにかくガラポンを37回回す権利をゲットしたの。すごくね、37回ガラガラガラガラガラガラコロコロって出てくるやつ、あれを37回やるね。でおこれなんか当たるかもしれんばいとか言っていろいろ言いながらやったんですよ。37回やるよ、すごいよ。で俺こう心の中で37回って絶対途中で数え間違えて38回ぐらいできたらいいなとかいらんこと考えて、そしたらちゃんと店の人が1とかって数えるよ。もう悔しいね、もう俺途中でからちょっとすいませんトイレどこですかとか言うちゃうかなと思ったけど、まあとにかくね37回回したよ。そして合計ですね6700円分の商品券をゲッツ。 もうね、むちゃくちゃ嬉しかったね。はあ、ほんでですよ、こんな嬉しいことがあったらさ、絶対誰かに伝えたいやん。ね、友達とか、なんか、親とか家族、なんでもいいわ。ね、LINE とか電話、なんでもいい、とにかく伝えたい。ちょっと聞いてっちゃう。今日さ、下関でこんなことがあってからっていう風に言いたくなるよ。これなんで言いたくなる？もちろん嬉しいけ。でもなんで嬉しい？それは自分が体験したけやん。ね。だから、イエス様のことも同じで、自分がイエス様のことをもっともっと体験して、もっともっと心と体と頭と全部で分かってくれば来るほど、もうシェアしたくてしょうがなくなるよ。だって嬉しいもん。だって今までと違うもん。ね、そういう風になってくるんですよ。で、だから聖霊っていうのは俺たちにイエス様のことをシェアする力をくれるんですよ。で、今もう言って分かったと思うけど、俺たちがシェアする力をもらうっていうことは、まず俺たちがその素晴らしさを味わうっていうことやね。そうやろ。ね、そういうことなんですよ。だから聖霊を受け取る、つまりイエス・キリストを信じるっていうことは、イエス・キリストの素晴らしさをもう毎日リアルで味わっていけるようになるよっていうことに直接直結しとる。イコールね、イコールですよ、イコール。あ、ごめんね、数学好かん人がおるかもしれんけど、イコールですね。で、今日はその中でもさらにどういう力をくれるのかっていうとですよ、今日分かった人はすごいなと思うんだけど、今ね、リビングバイブルを読みながら、今日一番ロッキーが、あ、ここやなって思ったフレーズを言ってみると、聖霊を受け取ってる人、聖霊が心に住んでくれてる人はどういう生き方をするかっていうと、神様に喜んでもらえる生き方をしたいって思うようになる。これです。じゃあ聖霊が住んでない、聖霊受け取ってない、イエス・キリストまだ信じてない人はどんな生き方するしたいって思うのかっていうと、どんな生き方か、みんな分かったかな。自分を喜ばせようとする生き方です。うわ、自分を喜ばせようね。でもさ、これ聞いてみんなどう思うかなってね。え、自分を喜ばしたらいかんのか。じゃあ自分を悲しませて、自分はいつも痛い目にあって、自分はいつも嫌な思いをして、自分はいつも貧しい状態になって、で、自分はガーって歯を食いしばって、そしてこれは神様に喜んでもらうためなんだ、ああみたいに言いながら生きていくのが俺たちの生き方になるんち思う人がおるかもしれんよね。でもそんなこと言いよんかって言ったら全然違う、全然違うね。まずね、知っときたいのは俺たちのオリジナルの状態、オリジナルっち分かるかね、最初作られた状態、工場出荷時の設定ね。俺たちのオリジナルの状態、どんな状態やったんかち、創世記に戻って読んでみたら分かる。神様が俺たち人間を作った時に、神様がその俺たち作られたものを見てなんて言ったかち、みんな覚えとる？神はそれを見て
よし、
よし言ってくれた。今数が言ってくれました。よしって言ってくれた。もうただ終わったけど、よしこれで終わりって、そういう意味じゃないよね。もう英語で言ったら He saw thatEverything was very good、ね、very good って言ったって書いてあるわけよ。だから神様がよ見て、ね、作り主が見て作られたものを見てよ、わ、ようできと、もう完璧や、もうこれ最高やん、これすげえやんって言えた。つまり神様が思いっきり喜んでくれる状態に俺たちは作られとったんよ、最初は。オリジナル、これが工場出荷時の状態ですね。やけど俺たちはもうその後すぐ神様の思いを一番にすることをやめてしまった。神様に喜んでもらえる生き方をすることをやめた。そうじゃなくて自分が一番嬉しい生き方を選んでしまった。ね、アダムとエヴァ、この木の実は食わんでもいい、他に何百何千ちあんたここに果物やら何やらいっぱいあるやんけ、どれを好きな時に好きなだけ好きなのも食っていいんばいち言われとったのに、一本だけこの木の実は食べんでよって言われとったのを、いや絶対これ食べてみたい、これが絶対美味しいに違いない、神様いかんちゅうだけど俺はいいち思うけ食べてみるわって言って食べてしまったが、最後もう自分が喜ぶ生き方、自分を喜ばせる生き方を選び取るようになってしまったんや。
設定を好きなように変えちゃった。
そういうことです。初期設定を勝手に書き換えた。もうやばいよ。 だからいくらリセットしようと思ってリセットボタンをボコボコに押しても工場出荷時のもう状態には戻らんって、うわーって。しかも説明書に書いてあるよ、ね、自分で改造したり自分で中を分解したりしないでください。その場合ね、こちらのメーカーでは保証しできませんよって書いてあるやろ。あんた見たことある？説明書とか読む人はあんまおらんかもしれんけど、ロッキー結構全部読むの好きなんですよ、ね、絶対書いてある。自分で分解改造しないでくださいって書いてある。でも人間は神様から作られたこの命、この考え方、この思考回路を勝手に書き換えた。コンピューターで言うとバイオスっていうのがある、ね、それを勝手に書き換えた。もうコンピューター用語知らんでもいいよ。でとにかくやばいんですよ。だから神様に喜んでもらえる生き方ができなくなってしまった。頑張ってやろうとしてもできなくなった。だって自分で一番最初のプログラムを書き換えてしまった。これはかなりやばいですね。だから神様との間がもう断絶してる。もううまくコミュニケーションができない。しかも神様との間が断絶してるから自分がいつも本当に安心ができてない、満足ができてない。そうなると今度は隣の人、周りの人との間もだんだんギクシャクしてきて、満足できなくなって、安心できなくなって、いつもいつもやばいんじゃねえかなって、俺これでいいんかな、俺あいつより俺の方がダメなんじゃないかで、いや俺の方がいいに決まり、いや頑張らなきゃ、いやどうしたら、うーんってなって、もうぐるぐる、もうなんかどうにもならんくなってくるよね。それが俺たちの今の状態です。でそんな中でなんとか自分は大丈夫なんやんっていうことをもう一回確認しようと思っていろんなことをやるし、いろんな友達を作ってみたり、ああ彼氏彼女がおってくれたらいいんやねんかなとか、お金がいっぱい儲かったらいいんやねんかなとか、ね、ゲームをいっぱいして誰よりも上手くなったらいいんやねんかなとか、仕事で出世してもう誰よりも仕事がバリバリできるようになったらいいんやねんかなとか、いろいろ考えて頑張ってやってみようとするわけよ。やけど全部無理ね。この書き換えられてしまった最初のプログラム、それを直すことはできなくなってしまってるんですよ。ひゃー、やばい。でもイエス様来てくれたよ。イエス様があの工場出荷時の状態に戻す鍵を持ってくれてね、鍵を持ってきてくれた。それはただはいどうぞっていうんじゃなくて、イエス様が自分の命でこの命をもう一回もらって、あんたがね、もういじってしまってダメになってしまったその命、じゃあどんなに治そうって思ってもダメやけん、ね、本当のリセットをしてやる、リカバリーをしてやるから。言ってみればリカバリーディスクっていうのがある、コンピューターで言うとね。何もいじってないプログラム、まだ入ってる CD-ROM が昔あった、この頃は USB メモリーで入ってきますけど、これを使ってシステム全体を入れ直したらまたいい状態でスタートできますよっていうことをイエス様はやってくれた。しかもイエス様自身が自分の命を投げ出してそのリカバリーディスクになってくれたっていう。すっごいね、これすごいですよ。そして俺たちがそれを信じるときに本当にリセットしてもらうことができるね。そして今度はイエス様に OK、 俺の命を受け取ってくれたんならもうこれから先はね、基本システムを書き換えることはないですよ。もう作り主から見て、おもうじゃあこの人は OK っていう風になってるから大丈夫ですよ。でその証拠に、聖霊を送りますよ。そして聖霊と一緒に生きていくんだったら、書き直されたあのオリジナルのプログラムに基づいて命を満喫できるように、もう一回聖霊がなんちゅうかな、トレーニングちゅうかな、チュートリアルって最近言うよね、なんかのやり方を教えてくれるビデオ、あれチュートリアルって言うんですよ、ね、チュートリアルってお笑いの人じゃないよ。でそういう風に精霊がね、じゃあやり方を一歩一歩手を取って、ここはこうやるんですよ、ね、この時はこういう風にね、お祈りするんですよとか、こういう時はこういう風に話をして、こういう人を見たら、あこのバカがって言うんじゃなくて、あひょっとしたらこの人もこうなんかもしれないなって、こういろいろ考え方変えてみたりする、いろいろあるんですよっていうのを教えながら生きてくれるよっていうね。これ聖霊の働き、 だから精霊が追ってくれたら俺たちが自分がいい思いしよう、ね、自分が誰よりもいい思いしようっていう生き方がだんだん病んでいく。その代わりに、いや神様作り主に一番嬉しく思ってもらえる生き方をしたいなって思えるようになるわけよ。これがすごいとこで、俺たち別に誰かから、怖い人から、ほらちゃんとやらんかとか言われて、よしじゃあ言われるからしょうがないから頑張っていい人になろうとか、そんなんじゃないっていうことね。俺たちが、ね、なんで変わっていくかっていうと、作り主がわざわざ自分の一人子イエス・キリストの命を投げ出してリカバリーディスクを作ってくれて、俺たちのシステムをリセットしてくれた。だからありがたい。そして新しい命くれたなら、それをフルに満喫したい、生きていきたい。そして作り主がどんだけすごいんかっていうのを身をもって体験したいって思うから変わっていくんよ。ちゅうことはつまりね、変わりたいって思うから変わってくる。誰かにお前変わらなダメやろがって言われるから変わろうって言うんじゃない。ここがすごいとこね、ここがすごいとこで、もう一つおまけに言うと、大体世の中、まあ、会社でも学校でも、それから他の宗教とかいろいろあるけど、そういうどこでもお前頑張っていい人間にまずなれとね、頑張ってこの成績を取れ、この点数を出せ、ね、この結果を残せ、それができたらお前いい人間って認めてやるけんっていうのがほとんどなの。だからそれができない人はめちゃくちゃ困るし、めちゃくちゃ悩むし、もう自分ってひょっとしたら価値がないんやないんかって思ってしまう。だから落ち込むやろ、絶対落ち込む。そりゃそうよ、できんのやもん。でもイエス様にかかったらそれが逆なんですよ。あんた自分で勝手に書き換えてしまったから、あんたのプログラムどんなに頑張ってもちゃんと動かんでしょって、いろんなバグがあってね、いろんなグリッチがあって、いろんなエラー出してダメやろってね、それよ、わかるよ。だから新しいリカバリーディスクもらって、これでもう一回再インストールしてごらんよって言ってくれるのがイエス様。だから俺たちが偉くなって上手くなったからいいね、よかったね、あんたよう頑張ったねっていう考え方じゃなくて、もうダメやん、できんやん、大事やん、大変やん、だったらもう一回やり直そうや、もう一回一緒にスタートラインになって、もう一回今度は一緒に歩いていこうや、一緒に変わっていこうや、一緒に成長していこうやっていうのがイエス様の救いです。これがすごいよ。だから俺たちもしイエス様を信じて、イエス様に従って生きていこうとしようっても、時々やべえしくったとか、うわしもたとか、やらかしたとかいう時あったりするわけよ。でも俺たちはその時に落ち込む必要ない。あ、俺っち何年経ってもダメなんやん、あ、イエス様信じたのにダメなんやんって思うかもしれんけど、そこにとどまっとかんでいい。そうじゃなくてね、いやそうやったんやん、だからこそ俺はダメやけんこそイエス様を追ってくれな困るし、だけん来てくれたんやんち思い出せばいいんよ。そしてもちろんだけんいいよち威張って生きていくんじゃなくて、ごめんなさい本当にイエス様、俺何回もね、もうしくじってどじって本当つまらんとこいっぱいあるんやけど、でもイエス様と一緒に変わっていきたいけん、これからも一緒に生きていってくださいよって、またお願いして一緒に歩いていけばいいね。これやんね。ほいで人のこと見るときもそうやんね。よくしくじる人がいたりします。もうドジな人がおって、いつもね、もうこいつどうするんって思うような人がひょっとしたら目の周りにおるかもしれん。そういう人見た時に、世の中やったらあいつはもうバカやけどどうしようもねえわとか、あいつはつまらんちゃとか言われてしまうかもしれん。でもイエス様に関わったらつまらんでどうしようもない人なんか一人もおらんのよ。つまらん人はいっぱいおるかもしれん、でもみんなやり直せる、そしてみんな変わることができるね。これがイエス様の視点で人を見ていくっちこと。つまり神様が喜んでくれる生き方ってどういうことなんかって言ったら、ね、自分のこと、もう俺ダメやしって言った時に、気づいた時にどうする価値、ここが違うっていうことよ、ね、自分を喜ばせる生き方やったら自分でどうにかしようとしてしまう。でも結局どうにもならん。だけど聖霊が一緒におってくれたら、つまりイエス・キリストを信じて生きていくんであれば、自分じゃどうしようもできんってことを分かっとるから、イエス様にますます頼るようになる、イエス様にますますお願いするようになる、イエス様にますます変えてもらおうと思うようになる、ね、で人のことを見た時もそうよ。人のことを見た時にイエス様知らんやったら、あ、自分はダメ大丈夫やけど、こいつ本当ダメやん、こいつどうしようもねえやんって言ってしまう。やけどイエス様信じとる人は、あ、 こいつね大きな間違いしてしまっとうかもしれんけど、いや俺も一緒やし、もう俺も昔はどうしようもなかったし、でもイエス様来てくれて、ね、この俺を救い出してくれたのと同じようにこの人のことも大事に思ってくれとうやんち思えるよね。そしたらもうそういうその人のことをこいつバカでどうしようもねえわとか言っとくんじゃなくて、この人もイエス様に大事にされとんやったら、じゃあこの人のためにお祈りしちゃろうね、この人のためにもっとイエス様が分かるようにお願いしちゃろう、そしてこの人ももっともっと変わっていけるように、その変わりたいっちゅう気持ちがもっと持てるようにお祈りしてサポートしちゃろうっち思えるようになってくれよ。これが違うとこよ、ね、もし違いがないんならイエス様信じとったって信じてなくたって何も意味ないや、そうやろやけどイエス様信じたら違いが出てくるんよ、これがね。だから俺たちね、聖霊って考えるときにこの違いをいつも覚えていきたいね。聖霊一緒に追ってくれるイコール作り主に喜んでもらえる生き方をしたいと思う。聖霊一緒に追ってもらわんイコールね、自分が一番良ければそれでいいやねえかっていう生き方をしたい。こう違うっていうね、もうこれ違う。今日はもちろんもっとイエス様に作り変えてもらって、もっと作り主に喜んでもらう生き方をしていきたいですね。そしてそのためにもっともっと毎日いろんな瞬間リアルで聖霊とやり取り関わりもっと深めていけたらいいね。そのためにはお祈りをしてみたりね、賛美の歌をいつも聞いて心の中に賛美の思いと言葉とかメロディーをいっぱいにしとくとか、聖書を読んで神様の言葉で頭の中をいっぱいにしとくとか、そういうのいつも役に立ちます。クリスチャン同士で LINE でちょこちょこ送り合いこしてね、今日こんなん聖書にこんなん書いとったんやけどすごくねとか、今日祈りよったらこんなことがあったんやけどすごくねとか、やっぱイエス様すごいよねっつって盛り上がって生きよったらさ、もうリアルで神様の喜んでもらえる生き方がどんどんしたくなりますし、できるように変わっていくよ。聖霊のすごい力みんなで体験していけたら、本当にもっとねみんながその場で輝けるようになる。輝くっていうのはイエス様の光で輝くね。これ大事ですね。ただキラキラしてもね、笑顔が素敵とかそんなんやないよ、まあ、もちろんそれも出てくるかもしれないね。でもイエス様の光で光るようになるっていうね。はい、じゃあお祈りをして今日締めたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日はまた聖霊の働き、聖霊の助けてくれることを一つ知りました。俺たち自分を喜ばせる生き方ではなくて、作り主神様に喜んでもらえる生き方ができるようになる、いやさせてくれる、もうそのことを今日は知りました。本当俺たちの世界考えるときに、どれだけ自分が一番がいい、自分が良ければいい、自分がいい思いをしたい、それがどれだけ俺たちを支配しとるかっていうのがもう本当嫌っちゅうほど分かります。そう言ってる自分さえも時々そういう思いになったりしてしまうことがあります。もう本当しょうもないこと、もうチップスをシェアするかせんかとか、そういう次元のことから始まって本当に大きな問題に至るまで、俺たちはもうどんだけ自己中なんていうことが本当いっぱいあります。でもそんな俺たちを諦めずに、そして見捨てずに今でも大事にしてくれているイエス様、どんだけすごいんでしょうか。イエス様のその愛、その恵み、その憐れみをますます分かるように俺たちに助けてください。本当に俺たち理屈だけじゃなくてリアルで体験を通して分かるように教えてください。そしてもうイエス様を信じる以上は、これからは自分だけ良ければいいっていう生き方じゃなくて、神様が喜んでくれる生き方って何なんやろか、そういう気持ちを持ちながら、そういう生き方が実際できていくようにますます作り変えてください。本当に俺たち変えてもらわないけんところがいっぱいあります。もうこれもあれもって言い出したらもう恥ずかしくなって、もう人に顔なんか見せられん時があるかもしれん。でもイエス様はそんな俺たちだって絶対もうお前はこんなんのどうしようもないわって言わずに、イエス様は俺たちを作り変えて大事にし続けてくれることを今日も聖書の言葉から確認できました。本当にありがとうございます。こんな世の中だからこそ俺たちは周りとの違いを体験したい、そして違いを醸し出していく人になりたいです。イエス様はそういう人に作り変えてください。この新しく始まる明日からの1週間も そういう生き方ができるように、そしてイエス様の光がますます輝いて、イエス様の名前がますます輝く、それぞれのかけがえのない命となりますように、今週もイエス様お願いします、このお祈りを心からの感謝と、そして心からの信頼を込めてイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。